富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。さあ、今週も前田さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、最近なんかすごいことがあったそうですね。
そうなんですよね。あの知り合いから、これあの相続勉強会でやってまして、はい、そこに来た方がご相談で、自分に今建ってる家が、あのおじさんの土地に建ってて、かつその入り口のところが、未相続物件で、要するに、道路に面してないっていう。でこれを再建築するためにどうするかという、まあ、だから建築関係であればね、建築関係こう同じできるんですけども、はい、でその共有土器になってる方で一人非常に難しい方がいるっていう話で、難しい方のところに行ったんですけど、行ったら、あんた何しに来たわけとかって言われましてね、あのすごいですね、まあ、こうモンスターおばあちゃんですよね。
おばあちゃん、
おばあちゃんです。まあ、80ぐらいですかね。で何しに来たわけ、みんな集めて、みんなの前で話すので、私一人ピンポイントで攻めて何すんわけとかって言われましてね、おばあちゃんピンポイント、あそうか、ピンポイントですね。
なんか昔何かに懲りたとか、なんかあった、
なんかやっぱりその小じるといきさつがあったと思いますよね。でそのうちなんかね、あのディクタフォンですかね、こうなんか録音しますからねって言われて、どうぞやってくださいって、別に私変なこと言いませんからって言われてね。で行ったのは、今日は私、まあ、行政事としてあのお話ししてるんで、うん、まあ、一般のしか言えないですよ、あらせんことどうだろうって言えないんで、三つ井だけお話ししてるんですよっていうことをね、3回くらい強調して録音残して帰りました。はい、で帰ってから言われたのが、そのクライアントの方ですね、みんなのおばあちゃん手焼いとるんやってね、で亡くなるまでそっとしておかんなんかねっていうことですよね。
つまりもう触れられない状況になって
しまう、触れられないんですよね。他の方みんなね、もうきちんとしたいんですよ。で、まあ共有登記になって、未相続で共有登記にして、それから売買になるんでややこしいですよね。
そのおばあちゃんってなんか別にお金が欲しいとかそういうわけではない、
お金は困ってないと思います。ですからやっぱり、まあ、何かのいきさつで面白くないことがあったんじゃないかなっていう。
そういう時ってこう行政書士さんができる範囲というのは決まってるんですよね。
そうですね、まあ、事実を伝えたいとか手続き関係こうですよっていう感じになりますよね。で揉めて、例えばその相手方で交渉するとかっていうことになると、これはもう本当弁護士さんじゃないとできない、我々がやってしまうと、いわゆるこの非弁行為という、弁護士法72条違反っていうのがあって、なんかよくそれでね、いやそれって違反じゃないですかみたいな世界ってあるんですよね。
それで今日は
弁護士さんに来ていただいたという話です。
はい、もう何度か番組には出演していただいております。
はい、
本田隆、ちょっと待って、
隆則と申します。
本田隆則弁護士、はい、本田総合法律事務所の代表弁護士さんでいらっしゃいます。はい、本田先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。いつもありがとうございます。
私も実は前田さんの紹介で、はいはい、うちの娘が交通事故で揉めた時にも間に入っていただいて助かりました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
は
い、
でも交通事故は得意なんですね。
はい、事故も得意ですし、あれですよ、相続も今たくさんやってます。はい、
でも今本当に相続っていうのはよくこの番組でも言ってるんですけれども、はい、愛元の愛の相続じゃなくて、はい、争いの方の、
ね、そうですね、相続にな
ってるのが先生のところに行くんですよね。
そうです、そうです。私のところに来られる方はもうほとんどその争い族になってますね。はい、本当に、
こうお話できる範囲でどういった案件があったんでしょうか。
はい、そうですね、いや最近何件かご相談を受けしたのは、はい、いわゆるその自分がそのおばあちゃんとかそういう方 の相続人になる方 その介護をしてたんだから、その分をその相続にあたって多めに見てほしいっていう、そういう相談が最近よくお受けしてます。で実際それで調停とかもやってます。はい、法律上の用語で言うと寄与分っていうんですけども、寄宿の寄に与えるって書いて一分二分の分で寄与分って言うんですけど、はい、まあ、その寄与分を求める処分の調停の申し立てってことになるんですけども、
これはでも請求することはできるわけ
ですか。はい、できますし、実際認められることもありますが、やっぱりなかなかそのきちっとした証拠を残しておかないとなかなか認められないですし、しかもやっぱり実際計算してみると自分が思ってたような金額から見るとあれっていうようなちょっと少なめな金額になっちゃったりすることもあるので、
こんなに世話したのに、
そうなんですよ、
それに見返りは少ない ないぞっていう。
そうそうそう、そうなんです。で、その、しかもお世話っていうのも、いわゆるその一般的なお世話じゃダメなんですよ。なんかご飯作ってあげてましたとか、なんか買い物行ってあげてましたとか、そんなんじゃなくて、本当に介護なんです。そう、本当にそのヘルパーさんを、ヘルパーさんに頼まなきゃいけないようなことを自分たちでやってました。
はい、
で、そのためにそのヘルパーさんに、なんていうのか、払わなきゃいけなかったお金を節約できましたっていう時に初めて、その分のお金っていうのが、見てもらえる、まあ見てもらえるというか、その裁判で認められるんです。だから正直ハードルっていうのはなかなか高い。ところがありますね。
結局じゃあその証拠も何かの資料として持ってなきゃいけないわけだ。
そうです、そうです。だからもちろんその介護してる様子をじゃあ防犯ビデオカメラで撮っとけとかそんな話ではないんですけども、でもやっぱり最低限じゃあヘルパーさん例えば要介護認定を受けてました、または要介護認定を受けてなかったけどもその医師の診断書としていやその介護始まった時点のお母さんの状態はこんな状態でしたっていうのが残ってて、うん、かつヘルパーさんは頼んでませんでした、うん、で自分が同居してましたっていうぐらいの証拠は必要になってきますね。
ご飯食べさしとっただけじゃダメなんだ。
ダメなんですよ。その、特別の法律上の用だと特別の寄与って言うんですけども、はい、その特別なそういうお世話、まあ、言ったらいわゆる介護ですね。だからすごく問題にもうそのちょっと根本のところに立ち返る部分があるんですが、今なんでこんな争う族、さっきもおっしゃってた争う族が増えてるかっていうと、はい、その意識のズレがその争う族を起こしてるんですね。だからその一緒に暮らしてる長男、だからもうずっと何十年も一緒に暮らしてて家のこと全部やってきた長男と、もう何十年も前に家出た次男、何十年も前に他の家に行った嫁に行ったその妹と、これが3人いたときに法律上これも3等分なんです、
はい、
きれいに3等分、はい、うん、これが非常に理不尽だと、長男の立場から見ると理不尽だと、うん、いうことで争う族になっちゃう場面っていうのが結構多いと思うんです、
うん、
で言うなればこの例外とも言えるのがその寄与分の話になってはくるんですが、じゃあ例えば町内会のお付き合いしてたから寄与分が認められるかとか、じゃあおばあちゃんを例えば旅行に連れてってあげてたり、何かそのなんていうのか、コンサートに連れてってあげたりしてたから寄与分が認められるかっていうと、なかなかそれですぐ寄与分っていう話にはならなくて、やっぱり本当に介護なんですよね。はい、はい、
ちょっとした連れ出しとかじゃなくて、
はい、
きちんと介護に相当することをしていたということが認められない限り、
そうなんですよ、
その見返りは出てこないという。
そうなんです、そうなんです。そう、なかなか厳しい、やっぱり法律っていうのがなかなか世知辛い部分があって、はい、だその分そういうこともあるので、やっぱりきちっと証拠を残しておくことが大事だと思いますね。だから例えば、まあ、なかなか難しいことだと思うんで、まあ、例えばよくあるのがそのケアマネさん、いわゆるケアマネージャーさんとよく話をあって、例えば介護計画書みたいなのを作っておくとか、あとは自分の手書きのメモでもいいので、どんなことをされてたかっていうのを日記みたいな形で残しておくとか、そういうのも全然証拠にはなり得ますから、はい、
じゃあ記録としてちょっとずつ日記代わりにつけていた方が
いいです。
結果的にはいい場合が多いってことですね。
絶対そうですね。やっぱり正直その証拠云々の話は別にしても、証拠云々を置いといても、じゃあおばあちゃんが亡くなった後で、じゃあ何年も前に何年頃からおばあちゃんの状態がどういう状態になって、で自分がその時何をしてたかなんていうのは覚えてないのが普通ですから。
確かに
そうなんですよ、うん。
これ本田先生ね、はい、ほら、奥様、
はい、
要するに嫁ですよね、
はい、
嫁って相続権ないじゃないですか。
ないですね、はい、
その嫁がこの寄与分はないんだけども、
はいはいはい、
これだけ介護してきたから、はい、請求してもいいですかって相談ってあるもんですかね。
ありますよ。それ確か裁判例があって、旦那さんの寄与分として認められたっていう裁判例は、
旦那さん寄与分で認められるケースがあるんだ。
だからその旦那さんと、だから例えばその、その、なんていうのかな、その、相続人になる方の奥さん、うんうん、相続人になる方の息子さんの奥さんが介護してましたということで、寄与分が認められたっていう裁判例は私見たことあります。
ああ、なるほど、ね、
はい、うん。奥さんはもちろん相続人じゃないんですけども、その相続人と、なんていうのか、その立場が近 い, い、う
ん。純相続人みたいなもんですかね。
そう、まあ、純相続人
相続人ではないですよね。
相続人に近い立場の方が介護してたということで、寄与分認められると、
うん。ちなみにその寄与分というのは、旦那さんの方に支払われるわけですか。
そうです、そうです。支払われるというか、うん、はい。その相続、遺産分割にあたって考慮される。ちょっと多めにだからもらうというような話です。う
ん、これ、時々言われるんですよ。嫁さん一生懸命やってるんだけど、
はいはい、
一生懸命やったって、嫁いで嫁に行ったね。なんかその要するに義理の姉が来て仕切ってね、うん、全部やるんだからアホらしてやっておられるみたいな、一体全体これ私の人生何なのかみたいなね、話したいことありますよ本当に、
もう俺はあの一人っ子だった、一人っ子だったっていうか一人っ子なんで、はい、おふくろの、まあ、亡くなる調子が悪くなってからの1年間は、施設も入ったし、うちでも面倒見てたけど、いちいちあの、ご飯をね、俺が炊くご飯硬いって言うんですよ。ほいで、おふくろ用にね、洗面器じゃない、炊飯ジャー一つ別にちっちゃいの買って、うん、そこで柔らかく炊いて、出してたんですけど、ね、まあ別にそれは多分介護のうちに入らないんですが、どっちにしたってもらうものは全部一人でもらったんで、うん、それは関係ないですけどもね、うん、でもそういうレベルでもダメなんだ、
うん、そうですね、やっぱりきちっと介護をしてたとか、あとはその家業の手伝いをしてたとか、うん、そういった話になってきますね。本当にその金銭にその見積もることができるというか、はいはい、お金払って人に任せなきゃいけないこと本来は、うんうん、をあの代わりにやってましたっていうレベルの話じゃないと、なかなか企業分としては難しいと思いますね。
そうしないと逆に金銭には置き換えにくいという。
そうなんですよ、うん、残念ながら、はい、
これだけでも勉強になりましたね。今これ聞いて逆にがっかりされた方も多いんじゃないかと思いますが、うん、でもそういうことだということは知っておかないと、はい、逆にもうそれをいくら主張したって、認められないということですよね、
う
ん、
そうですね、だから、うん、逆に今できる備えっていうのはきちっと知っておく。
あ、そうか、
そうですね、要介護人で取れるんであれば取っておくとか、そういったことになるかなと思います、う
ん、はい、では一旦お知らせを挟んで後半またお話伺います。はい。